それでは今日の聖書箇所を、お読みします。ルカによる福音書第2章の1節から12節、教会備え付けの新改訳聖書では、後半新約聖書の、99ページ下の段第2章の始めから12節までです。ルカによる福音書2章1節から12節します。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで 布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さて、その土地に、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。アメン。それでは、ドクター栗健、栗原健博士に今日のメッセージ、クリスマスギフトというテーマで伝えていただきます。お願いします。
おはようございます。おはようございます。今日は大切なクリスマスサンデーの礼拝に、招いてくださいまして、ありがとうございます。皆さんと御言葉を分かち合える恵みを心より感謝いたします。アドベントの季節もいよいよあと2日を残すのみとなりました。今日の聖書箇所はイエス様の誕生と羊飼いに現れた天使のお告げというクリスマスイブに必ず読まれる場面です。イブまではまだ2日ありますが、その前に私たちがアドベントの間に待ち望んできたイエス様がどのようなお方であるのか、なぜ私たちは希望を持ってイエス様が来られるのを待ち望むことができるのか、今一度振り返ってみたいと思いますので、この箇所を選びました。今日は特に天使が羊飼いたちに告げた言葉、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろうという言葉にフォーカスを当ててみたいと思います。まずあなた方のために救い主が生まれたという一節、次に貝羽桶に寝かしてあるのを見るであろうという一節を中心に、この言葉に含まれている恵みについてよく考えていきたいと思います。まずあなた方のために救い主がお生まれになったという言葉です。私たちの救い主とはどのようなお方でしょうか。もしも他の言葉で説明をしろと言われたら何と言えばよいでしょうか。実はとても興味深い呼び方があります。 ユダヤの地の北にはシリアの国、現在内戦で非常に荒れておりますが、シリアの国がありますが、イエス様が天に帰られてからほどなく、この地方にも福音が伝えられました。そのシリア地方の教会で3世紀、4世紀頃に用いられていたシリア語の福音書では、今日の聖書箇所は、今日ダビデの町にあなた方のために命を与えるお方がお生まれになった、この方こそキリストであるとしてあるそうです。メシア、救い主という言葉に対して、命を与えるお方という訳語が当てられているのです。この言葉はイエス様がどのようなお方であるか実にはっきりと示しています。主イエスが私たちにしてくださったことは何でしょうか。それはまず、私たちに救いと永遠の命とを与えてくださったということです。本来は神様の形として作られたにもかかわらず、神様に背いて離れてしまった私たちのために、主イエスは十字架にかかられることで私たちの罪を引き受けてくださいました。それによって神様との関係が修復され、私たちは罪とその結果である死から救われることになりました。この意味で命を与えるお方という言葉は、まさにイエス様にふさわしい言葉です。しかし、ここで私たちが忘れてはならないことは、イエス様が十字架にかかられたのは、単に私たちが死んだら天国へ行くということだけのためではないということです。コリント人への第二の手紙5章で、パウロはこう書いています。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。誰でもイエス・キリストの愛を知って死を受け入れる者には、この地上においても新しい人生が与えられる。どのような過去があり、どのような問題を今現在抱えているとしても、新たに出発することができるということが、この言葉に示されています。主イエスが死から復活された以上、私たちにも新たに生き直す希望が常に与えられているのです。私たちの人生には、自分で自分の道を切り開いているように見えても、知らず知らずのうちに周囲の状況や他人の声に左右されてしまうことが少なくありません。そのために、見た目は順調なように見えても心のどこかに不安があり、満たされて生きるということがなかなかできません。しかし、主イエスを受け入れることによって、神様の愛という固い土台のある新しい人生が与えられる。それだけでなく、その恵みを運ぶ器として神様に用いられて生きることができるということが約束されます。まさに主は命を与えるお方です。実際には信仰生活を続けていると、本当に自分はそんなに新しくなったんだろうか、あまり変わっていないんじゃないかと思うことがよくあります。しかし、そのような時に思い出したいイエス様の言葉があります。ヨハネによる福音書7章には、主イエスが神殿で言われた言葉が記されています。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じるものは、聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。この箇所は、主イエスを信じる者に働く聖霊の恵みについて述べたものですが、神様から与えられた恵みが、単に自分自身の心を潤すだけではなく、 自分の外へも流れていくような恵みの川、命の川となると言われています。自分にはそんな恵みの川があるとは思えないと思うかもしれません。しかし注意しなければならないのは、どんなに大きな川であっても水源まで遡っていくと小さな泉がちょろちょろと湧いているだけだということです。それだけを見ていればちっぽけでつまらないものに見えるかもしれませんが、その先がどんな大きな川になっていくか私たちの目には見えないのです。神様は私たちには見えない部分から大きな流れを作っていくことができます。このような泉を私たちの中に湧かせてくださり、私たちの人生を日々新たにしてくださる主イエスは、確かに命を与えるお方、救い主であり、この方こそキリストであるという天使のお告げは真実を述べるものです。このお方を再び心の中に迎え直し、主に従って歩んでいく心を新たにしようと、私たちはこのアドベントの期間を過ごしてきました。クリスマスまでの2日間、この命を与える方が私たちに約束されていることを感謝しつつ、喜びを持って過ごしていきたいと思います。さて、天使は羊飼いたちに、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろうと告げた後、それがあなた方に与えられる印であると言いました。なぜ貝羽桶が印なのでしょうか。ルカ福音書第2章では貝羽桶という言葉が3回繰り返されていますから、この言葉には何か大切な意味があると見るのが自然です。この点を深く考えてみましょう。マリアがイエス様を貝羽桶の中に寝かせたのは、宿を取ることができず家畜小屋、おそらく町の外にある崖の下に、崖下の洞窟を加工したものと思われますが、そこで出産したためでした。当然ですが、神様はもっと清潔な場所でイエス様が生まれるようにさせることができたはずですし、せめて貝羽桶よりもマシなものを与えることも可能でした。にもかかわらず、主の誕生の場として選ばれたのはむさ苦しい家畜小屋であり、しかもそれが印とされたのです。なぜでしょうか。このことを考えるために、一つクリスマスに関する歴史上の言葉を見てみたいと思います。ディートリヒ・ボンヘッファーという名前は皆さんも聞いたことがあるかもしれません。彼はドイツの神学者であり、熱心なプロテスタントの牧師でしたが、ナチスに迎合する当時のドイツの教会の姿勢に失望し、レジスタンス運動に参加してナチスに抵抗した人物でした。彼は後に捕らえられ、ヒットラー暗殺計画に加担したとして終戦の直前に処刑されます。この彼が牢獄の中で迎えたクリスマスにあたって家族に書き送った手紙が残されており、そこには少々意訳ですが、このような言葉が記されています。プログラムに挟んでありますプリントにもありますので、どうぞご覧になってください。彼はこう書きました。クリスチャンとしては牢獄の独房の中でクリスマスを迎えることに難しいことは何もありません。あえて言いますが、他のどの場所でよりもクリスマスはここでは意味があり、心を込めて守ることができるものです。惨めさ、 苦しみ、貧困、孤独、無力さ、罪が神の目にどう映っているか、神がなぜ人が忌み嫌うような場所にあえて降りてきてくださったか、なぜ宿屋に場所がないためにキリストは貝羽桶の中に生まれなくてはならなかったのか、このようなことは他の誰よりも獄中の囚人にはよくわかるのです。囚人にとってクリスマスの物語は本当の意味で良き知らせです。なぜボンヘッファーはこのように書くことができたのでしょうか。彼は日常の生活から完全に切り離されて、ナチスの牢獄というそれこそこの世界の闇をすべて集めたような場所に置かれたからこそ、この世界の状態、人間の状態を本当に理解することができたのでした。人類に幸福をもたらすと約束して登場したヒトラーが引き起こしたものは、ただ戦争と破壊だけであり、救い主の役を人間に期待した結果は、あまりにも悲惨なものでした。この世界は確かにキリストを必要としている。そしてすでに神の御子であるキリストがこの地上に来られた以上は、どんなにナチスが力を振るったところで最後に笑うのはヒットラーではないということをボンヘッファーは信じることができたのです。この言葉から主イエスが家畜小屋で生まれたということは、ボンヘッファーにとって大きな希望だったということが伺えます。なぜならそれはイエス様はどのような暗闇にもあえて降りてきてくださる、私たちと苦しみを共にしてくださるということを示しているからです。どんなに人が忌み嫌うような場所にも主は来てくださる、私たちと共にいてくださる、これこそボンヘッファーにとって本当の意味での福音、良き知らせでした。この確信を彼は人生の最後の瞬間まで持ち続けました。この話は私たちとどう関わりがあるのでしょうか。私たちはナチスドイツのようなおっかないところに住んでいるわけではありません。しかし実際には私たちもまた暗闇とは決して無縁ではありません。暗闇の例として戦争や人種差別、貧富の問題などこの世の社会悪に目を向けることもできますが、実は暗闇はもっと私たちの身近なところにもあります。それはどこでしょうか。私たちの心の奥底を覗いてみれば、そこには確かに闇があるということがわかります。自分でも認めたくない、あるいは存在することすら気づいていないような罪や欲望、過去に人生の中で受けた傷や怒り、劣等感、恐れや不安、満たされなかった願い、自分でも何なのかよくわからないやり場のない思いなどがそこには渦巻いています。この暗闇を覗き込むとき、あるいは普段隠れているこの闇の一部が突然飛び出してきて、私たちと他の人との関係を傷つけるのを見るとき、私たちは自分が自分で願っているような人間ではないことを知ってがっかりします。そうなるのが嫌なので、私たちはしばしばまるでそのようなものが存在しないかのように振る舞いがちなのですが、これはますます暗闇に力を与える結果となります。それでは私たちはどうしたらいいのでしょうか。 ここに貝羽桶の中にイエス様がお生まれになった意味があります。私たちは自分の心の暗闇を見るとき、こんなものはとてもイエス様にお見せできない、私の良い部分だけを見てもらいたいと思うのですが、それでは良き知らせになりません。良き知らせとは、この暗闇の中にさえイエス様が入ってきてくださる、むしろこのような見苦しいところだからこそイエス様は私たちに会ってくださり、そこから私たちを変えてくださるということです。なぜなら、私たちの罪や欲望、怒りの中には、実は私たちの心の願いや痛み、愛されたい、理解されたいと叫び求める思いなど、ありのままの私たちの姿が隠されているからです。イエス様が求めておられるのは私たちの生の姿です。私たちに本当に心を開いて、隠しているものをすべて見せてほしいと主は願っておられるからです。ある人が言いました。祈りとは裸の自分を神様の御前にさらすことである。まさにこれこそがイエス様が望んでおられることです。きれいに自分で整えた姿ではなく、ありのままの姿を私たちが差し出すからこそ、主は私たちを変え、人生を新たなものへと導いてくださることができるのです。ここからなぜ主が貝羽桶の中に生まれることを選ばれたのかを理解することができます。貝羽桶は私たちの心を意味すると言ってもいいでしょう。私たちがイエス様を迎えるために用意できるものは、せいぜいこのむさ苦しい桶のようなものかもしれません。しかし大切なことは、2000年前のあの夜、イエス様は貝羽桶に来られることを選ばれたということです。だからこそ私たちの暗闇にもイエス様は確かに入ってきてくださると信じることができるのです。なぜなら、主はそこで私たちに出会うことを選ばれたからです。私たちにとって大切なことは、主に対して素直に心を開き、主よ、ご覧の通り、私にはあなたが必要です、ここまで入ってきてくださいと申し上げることです。もしも私たちが自分の心に線を引いてイエス様に、この線までは入ってきてもいいですが、ここからは来ないでくださいと言ったらどうなるのでしょうか。もしかしたら、それはイエス様にあの夜ベツレヘムで起きたように、客間には彼らのいる余地はなかったからであるという体験を再びさせることかもしれません。しかし主は確かに命を与えるお方であり、私たちは恐れる必要はありません。天使たちもお告げの最初にこう言いました。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。これは恐れることではなく、喜びの知らせなのです。私たちのすべてをご存知の上で、イエス様は私たちのもとに来られることを選ばれました。あなた方のために救い主がお生まれになったと天使が告げている通りです。私たち一人一人に当てて天使はこう告げているのです。このお告げに私たちはどう答えるでしょうか。このクリスマスの時、私たちも心を素直に開き、 主イエスを心に迎え入れ、主が確かに私たちと共にいてくださるというこの喜びをかみしめたいと思います。主に感謝いたします。アーメン。